せーの、
京都市京セラ美術館アートカフェタイム。この時間は京都市京セラ美術館から気軽に楽しめるアート情報をお届けします。こんにちは、京都市京セラ美術館アシスタントキュレーターの吉峰博夢です。
吉峰さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
吉峰さんはね、先月もお越しいただいて、
はい、
はい、村上隆もののけ京都のお話を聞かせていただいたんですけれども、
はい、
はい、1ヶ月ぶりよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、あの時にすごい、まだなんですけど、もうすぐ京都市京セラ美術館の池のところにね、
はい、
巨大な像が立つんですっておっしゃってたんですけど、
はい、
立ちましたね。
立ちました。3月5日から立ちました、はい、
すごい大きいですよね。
ありがとうございます。驚かれる方ばっかりで、もう
驚きました。はい、お話伺ってて何メートルって伺ってたんですけど、はい、なんか実感湧いてなくて。
そうですよね、
はい、見に行ったらうわって思いました。
本当は頭が飛び抜けてるんですよね、
はい、ちょっとそのちょうどね、いらっしゃった方はお分かりかなと思うんですけど、平安神宮の大鳥居がドーンって、はい、前にあるんですけど、はい、そこから見てたらなんかそれに負けへんのちゃうかっていう大きさで見えてきますもんね。
そうなんです、
ね、
日本庭園の中に立ってるので、はい、人工物がないように見えるところにこうパッとあるので、
な
んかよりこう、
よりね、
大きく見えるというか、
は
い、
多分動物園さん側から見張ったらものすごいことになってるんじゃないかなと思いますよね。
そうですね、キリンはすごいよく見えると思います。キリンの目線からすると。
そっか、はい、キリンが一番よく見てくれてるかもしれない。
かもしれない。
そうなんですよ、はい、ぜひですね、こちらの村上隆もののけ京都もまだご覧になってない方はね、
はい、
いらっしゃっていただき、この像は展覧会入らなくても 見れますもんね。
そうですね、はいはい、無料の像になってますので、
はいはい、いや、でも見に行きたくなると思います、きっと展覧会あれ見たらね。
はい、
はい、でもすごい数の方がいらっしゃったそうですね。
そうなんです、先日の金曜日にちょうど10万人セレモニーを開催させていただきまして、
うん、もう？
そうなんです、ありがたいことに。
まだ始まってそんな経てないですもんね。
そうですね、1ヶ月半ほどですが、
ですよね、
はい、
すごい勢いで、まだ9月までありますよね。
そうなんです、もう一体この後どうなるのか。
本当ですよね、
はい、
で京都に在住在学の学生さんは無料になって、はい、出るんですよね。
そうなんです、在住在学、
はい、
そうですね、無料になってます、ね、はい、高大生、中学生以下も含めて無料と、
ね、だからたくさんの方にできるだけ見ていただきたいという展覧会ですね。
そうですね、
はい、
本当に
こちら
若い方も何回も
何回もですよね、はいはい、ぜひいらしていただけたらと思いますって言って、この話もまた終わらへんになってしまうんですけど。、はい、今日はとても素敵なゲストさん、
はい、
ご一緒なんで、
はい、
ご紹介いただけますか。
はい、ご紹介させていただきます。ザ・トライアングルで、展覧会していただいておりますアーティストの島遥さんです。
こんにちは、島遥と申します。
島さん、よろしくお願いいたします。
今日はよろしくお願いします。
こちらこそです。はい、どういう展覧会か教えていただけますか。
はい、ザ・トライアングルというまずその枠組みからなんですけれども、
はい、
京都にゆかりのある作家さんを中心に若手の作家さんの個展を、開催していこうというような企画展覧会シリーズになってまして、
はい、
京都、リニューアルしてからガラスのこう北東の北西のところにですね、ガラスの部分がこう張り出しができたんですけど、
そうそう、京都市京セラ美術館さんね、いらっしゃったら正面に向かうと左手の方ですよね。
そうですね、
はい、はい、こうガラスのね建物が三角形にこうあるっていう感じなんですよね、はい、そこがザ・トライアングルっていう展覧会場なんですよね、
は
い、
そうですね、はい、でその展覧会場でありこう展示、のシリーズでもある。
はい、なるほど、
市民の方 と、美術館 と、作家の方をこう結ぶとちょうど三角形になるので、その三角形もトライアングルに見立てて、こう現代美術に慣れして親しんでいただくような、
うん、
気軽に触れていただく場所としてやっております。
そう、ここいつも観覧料は無料なんですよね、
はい、
そうなんですよ、だからこう気軽に何回も行けるっていう展覧会のシリーズになっているということなんですね。
そうですね、
はい、で今回その展覧会されているのが島さん。
そうですね、はい、 タイトルが仮縫いと野良仕事と
仮縫いと野良仕事、
はい、
あら、
は
い、どういう意味なんでしょう。
はい、そうですね、仮縫いっていうのはこう服飾の言葉で、
はい、
まあ、本縫いの手前のこう一時的な状態を表している言葉として、
お洋服オーダーメイドとかした時に、一旦こうちょっと仮で作ってみるみたいな、
体のラインに合わせ て、
はいはい、
野良仕事っていうのも読んで字のごとく、はい、まあ、あの毎日毎日こう畑仕事に出て行ったり、こう土いじりをするような、
は
い、
あの野良仕事ですね、
野良仕事ですね、
はい、
で今回まあ、実際にこう野良仕事してるわけではないんですけれども、もちろん、うんうん、島さんはの、画家さんでして、まあ、平面、はい、油絵を勉強されてこられたので平面作品を主に手掛けられてるんですけれども、
はい、
今回の庭とご自身がおっしゃるオブジェをですね、
はい、
モチーフにした、うん、まあ、それをこう見ながら、まあ、絵を描くというようなことをされてまして、はい、そのモチーフのを庭の中にいろいろなこうオブジェを置いていくと、
はいはいはい、
でそれをこう、まあ、絵に起こしていくんですけれども、
へ、まあ、はい、
ご自身と、その画家と、目の前のモチーフの関係性が、まあ、庭と庭師の関係性に近いよねと、
お、
なぞらえているというのが今回 の展覧会のタイトルに込められた意味になりまして、
ちょっとお手入れしてるみたいな感じですか、お世話してるみたいな感じ。
あ、そうですね、
あへえ、はい、
庭師の方ってこう庭草木がこう毎日伸びていってこう剪定していったりされると思うんですけど、うんうん、それと同じようにこの島さんも毎日こうオブジェとかモチーフに向き合っていく中でちょっとこう位置を変えてみたりとか、うん、あるいはこう、まあ、オブジェの花がちょっとずつしおれていったり、あるいはこうつぼみが開いていったりだとか、
あ、
まあ、そういったこう毎日毎日向き合っていくっていうことを、
はい、
まあ、野良仕事というふうな表現にして今回タイトルをつけた
りしました。面白いですね。
ありがとうございます。
なんかその時間経過があるわけですね、その作品を作っている途中のその時間もその作品の一部みたいなイメージですかね。
そうですね、はい、
私実は拝見したんですけれども、
はい、ありがとうございます。
あ、いえ、とんでもないです。面白いなと思ったのが、うん、こう真ん中にこうそのオブジェが置いてある、あれが庭ですかね、展覧会場の、はい、地階の方に、
はい、
こう真ん中にねポンってこうオブジェが置いてあって、
はい、
でその壁のところにずっと絵が描けられているっていう状態になってるんですよね。
はい、そうですね、はい、
でその真ん中のが庭。
あ、そうです、
庭だったんですね。
今回の庭の舞台になります、
ね、はあ、であそこに実際にこうオブジェとかいろんなものを置いてそれを描いたりとか作品にしていかれたということなんですね。
そうです、
はあ、じゃあ実際に見ることができるわけですね、そのね。
あ、そうですね、
元々のね、
もの
ね。
そうです、はい、
でその作品を私拝見して面白いなと思ったのがその絵なんですけど、絵って普通こう綺麗に整ってたがなんていうんですかね、構図のものを描かれているっていうイメージなんですけど、ちょっとこう前にシャガかかっているっていうか、前にちょっとこうなんか草がぶら下がってたりとか、はい、なんかカーテンのようなこうものが目の前にちょっとあるような、ちょっと奥行きのある描き方がしちゃってすごく遠近感があるんですけど、
はい、
普通でも絵を描くんだったらその前のものは取り除くじゃないっていうものが描かれてたりとかしてたのが、
はい、
すごい面白いなと思ったんです。
ありがとうございます。その一回、絵を描いてから、
はい、
その写真を印刷してまして、
はい、
その写真のそのボケが、そのカンバス上に反映されているのでちょっとそういう効果があるかなと思います。
じゃあ描いただけではなくてそこに写真の加工みたいなのも あるわけですね。
そうですね。
あ、そうなんだ、はい、そうちょっとね絵画とも言い難いような質感の作品なんですよね。なんかそれも面白いなと思って拝見してたんです、
はい、ありがとうございます。
で、あとなんかちょっとこう、うん、ブレてるようなのも あったような気がするんですけど、そのブレてる、あ、
はい、
その作品がなんていうのかな、にこう ずれてっていうか幾重にもこう重なって書いてあるみたいなところがあったりするんで、うんうん、なんですけど、
そうですね、はい、それがこう、はい、なんていうか、まあ、今回実はこう時間の変化っていうのを、まあ、島さんこうモチーフというか、まあ、 て大事にされておられて、まあ、それのこう表現の一つでもあるというところですね。
なるほど、時間経過が一枚の絵に表されているわけなんですね。
あ、そういうことになります。
あ、そうなんだ。
時間の変化がこう表されているのは実はあの他にもありまして、
はい、
その絵の中に、島さんが昔描いた、絵のこう模型といいますか、こういう風に絵にしようという設計図みたいなものを、
はあ、
庭の中にこうペタッと貼って、
はいはい、
でそれがその今の新作の絵画の中にこう描かれていたり、はい、あるいはこう庭を構成しているそのパネル、
はい、
こう3面のパネルと2で構成されているんですけど、
はい、
その壁になっているところの黄色い絵があるんですが、それ実は過去に志麻さんが手掛けられた作品、
はい、あ、志麻さんの過去の作品、
はい、
はい、
へえ、あ、じゃあ過去の作品から今の作品が出来上がっているっていう。
そうです、はい、
あ、そうなんですね。え、面白い。
いろんなその時間の変化が、
はい、
あのまあ、モチーフも日々変化しているっていうのも込んでますし、
はい、
組み込まれているし、
ええ、
島さんがその箱庭をこう作って絵を描くっていう手法も実は10年前に一度トライされていて。
あ、そうなんですか。
はい、そうなんです。
そういう、こう手法もこうもう一回やってみる、
はい、
あのトライしてみるっていう、
あ、
そういうあのご自身、島さんご自身の変化も含めてこう絵画の中に落とし込まれているっていうのが今回の面白いところかなと。
いやー、そうなんですね
そうなんです。
いえ、面白い。で、あのその絵もね、いろんな大きさの絵が、
はい、
あのその一箇所に飾ってあるのですごい不思議だなと思ったんですけど、その大きさの違いがね、とんでもなく違うかなり小さいサイズのものから、
はい、
本当に大きなサイズのものまであったんですけど、あのサイズ感の違いみたいなのは何かあるんですか、意味するものみたいなの。
その作品の個々のサイズ感に絶対これっていうこだわりは特にないんですけれども、
はい、
そのサイズが小さいとよりこう個人的な印象をこう持ったりとか、
うん、
カンバスのサイズ感によってその絵から受ける印象っていうものがだいぶ変わると思うんですね、
はい、
で今回の展示ではその小さい絵と、まあ、大きい絵を、まあ、同時にこう並べてるんですけれども、
はい、
そのより近づいてみたりとか、うん、引いて離れてみたりとか、絵画と見る人とのその距離によって感じ方も変わってくるんじゃないかなと、思います。そういうこう絵を見る時の身体の振る舞い方っていうのをあの意識して大きさは考えました。
そうなんですね。確かに小さい絵の時にはちょっと近づいて見に行きましたし、
はい、
大きい絵の時はずっと引いて見てたのでかなりあの会場の中うろうろうろうろ動きながら見てたんです。
なんか能動的に見てほしいなと思って。
あ、そうなんですね、は
い、でちょっと絵も全部下揃えにしているんですけど、はい、それもちょっとこうかがんで見るような目線になるので、はい、その実際の庭をこう見てる時のこう上からのこう斜めの目線
を
ちょっと追体験するような
こと
がこう空間で起こせないかなと思ってちょっと考えました。
面白い。確かにそう、あの展覧会見に行くっていうと大体目線の高さにね作品が揃ってるようなイメージがあるんですけど、そう下の方に小さい絵もありました。そうなんですね、
はい、
なるほどへえ。でそれとまた打って変わって地上階の方はなんかグリーンバックの絵がこうちょっとなんていうんですか、ね、半透明というか透けて見えるような絵がずっとありましたけど、うんうんうん、あちらはどういうモチーフなんですか。
その箱庭箱 の, その庭の中で扱ったモチーフを、
はい、
まあ、その全てではないんですけどいくつか選定してそれを一個ずつ写真に撮って、シート状 の, その透明なシートにして、ガラスに貼り付けてるんですけど、
はい、
そのグリーンバックにしてる理由みたいなもの、うん、としては、動画編集の時にグリーンバックってよく使われますよね、
はい、
その切り取り背景を切り取りやすくするためにあの使われる手法やと思うんですけど、
はい、
そのまあ、これからその、 私の使っているそのモチーフがどのような場所とか、はい、でその展開していくのか関わりを持っていくのかっていうのを、うん、あのなんていうその未知の部分を込めて
あ、はい、どういう背景にな
っていくのかっていうその可能性を込めてグリーンバッグっていうのに今回していて、
そうなんですね、
はい、それはちょっと初めてのチャレンジになりました、
あ、面白いあ、そうなんですね、なるほど、
なんか鳥居越しにこう見るとなんか面白かったりするんですよ、はい、平安神宮の鳥居が後ろに見えて手前にイメージがあるとか、なんかいろんなその車窓風景だったりとか、
あ、確かに確かに
前を歩く人と重なって見える
とか見えますもんね、はい、ちょっとこう透き通ってるので見えるんですよね、うん、はい、外からも見えるし中からも見えるし、
はい、
そうちょっと面白いなと思ってたんですけど、
なんかそれ越しに見るとその瞬間が庭に見えたとか、
あ、庭に入り込んだ追体験ができるみたいな感じですね、はい、面白い、あ、そうなんだ、いやちょっとねあのお話を伺ったらまたちょっとあの行きたくなりました
ぜひ
、はい、あのぜひねあのお近くの方も、ね、遠くからの方ももちろんなんですけれども、こう何度もねあの体験されると、うん、その時のまたねその方の気持ちによっても見え方ってきっと変わってくるかなと思うので、うん、そうですね、うん、またなんかこういろいろ変わっていき物語がね変わっていきそうですよね、受け取る印象とかもね、
そうですね、
いや面白い、はい、江島さんこれからはどんな風な制作しようと思っていらっしゃるんですか。
そうですね、これからもその庭仕事に励んでいきたいなといい、ね、思っているんですけれども、
はい、
はい、でその、まあ、時間の経過っていうのをテーマに庭を作る庭にするっていうのは、まあ、今回ちょっと始めたことなので継続して、やっていきたいですね。でやっぱその時間のかけがえのなさみたいなものをすごい自分の生活の中で感じていて、結構ここ数年で、まあ、妊娠出産育児で、まあ、時間が本当自分の時間がなかったので、
その
今回は本当に内面を振り返るというか自分を見つめるっていう風な時間でした。
そうなんだ、またねお子さんがこう大きくなっていかれるときっとお気持ちもまた変わっていくから作品もまた変わっていくんでしょうね。
そうですね、はい、
楽しみ、はい、いやありがとうございます、はい、今日はあのじっくりお話聞かせていただけたかなと思うんですけれども、あのまだまだね作品あのまずはご覧いただいて、
はい、
でまたねお話聞かせていただけると楽しいかなと思うんで、またぜひいらしてください。
はい、はい、
ありがとうございます。今日、お越しいただきましたのは、島はるか仮縫いと野良仕事、今こちらザ・トライアングル、京都市京セラ美術館のザ・トライアングルで開催中です。6月23日までの予定になっていますので、まだまだあの見られますのでね、何回もご覧いただけたらなと思っております。はい、今日お越しいただきましたのは、仮縫いとか野良仕事の、作家でいらっしゃいます島はるかさん、そして京都市京セラ美術館の、アシスタントキュレーターでいらっしゃいます、吉峰博さんでした。お二人どうもありがとうございました。
ありがとうございました。